社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはビズメイツ株式会社代表取締役社長鈴木信明様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。2000年青山学院大学経済学部を卒業後、金融事業会社を得てヤフー株式会社に入社。その後ベルリッツジャパン、株式会社に、ご入社。そして、その後ビズメイツ株式会社を創業設立なさっていらっしゃいます。そして2023年には東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。鈴木社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか？
私出身は神奈川県の横浜市に、なりまして、まあ、生まれたのは実は町田市、東京の町田市なんですけれども、まあ、5歳ぐらいから横浜に、過ごしてましたので、まあ、出身は横浜というふうに言っております。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
横浜の小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか？
そうですね、サッカーをずっと小学生からやっていたので、まあ、運動は得意なタイプだったんですけれども、勉強も、クラスの中で言うとできる方ではあるんですけれども、なんかやっぱりその秀才とかそういうふうに言われるような、こうできるというよりは、なんかまんべんなくそつなく、まあ、こなすみたいな、そんなタイプの人間でした。
でも、じゃあ周りからすると優秀なお子さんとそんな感じで見られた感じでいらっしゃいます
か？まあ、そうなのかもしれないですね、ちょっと。はい。
ありがとうございます。中学も横浜の方でいらっしゃいますか？
中学受験しまして、まあ、鎌倉学園という、まあ、私立に入学して、中学、高校、鎌倉学園で過ごしました。
鎌倉学園、あの地域では大変優秀な中高ですけれども、勉強もじゃあ相当できていらっしゃったと、そんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね。まあ、中学受験の時には、日能研に通って、まあ、鎌倉学園も、一応第三志望という形で、受けた学校に最終的に、まあ、入学することになったという感じでしたね。はい。
第三志望というか、じゃあもっと上に本当は行けたはずなのにと。
そうですね。具体的に名前言うのも、あれですけども、まあ、横浜のエリアで、こう優秀な、はい、学校だったですね。はい。
中学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
もう中学時代も、私はもうサッカー部に入っていたので、まあ中学はサッカー部でキャプテンとかもやっていましたけれども、まあ本当に何ですかね、まあその学校自体が文武両道という形で、まあその勉強もスポーツもまあ頑張りましょうという方針だったので、まあまさにまあそんなこう勉強も何ですかね、スポーツもまあ両方励んでいたというまあ学生だったんじゃないかなというふうに思います。はい。
じゃあサッカー漬けの中学時代とそんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね。もう本当に高校時代なんか週に6日間サッカーやっていた感じだったので、まあ本当にまあ高校2年生ぐらいからこう塾とかも通って、なんかその塾にも行ったりしましたけど、基本的にはまあまあ私は3年生の5月で引退はしたんですけれども、そこから受験勉強の方にこう切り替えてっていう感じでしたけども、まあ本当にその3年生の5月まではもう本当に毎日サッカー漬けでした。はい。
ポジションはどちらでしょうか？
ポジションはもう、小中と結構いろんな、もうフォワードもミッドフィルダーもやってたんですけど、高校時代はサイドバックでしたね。左サイドバックやってました。はい。
じゃあ、体力には自信があるとこんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね。まあ、はい。なんか持久走とかも結構得意だったので、まあ、1500メートル走とか、こう、まあ、陸上部ほどではないですけど、まあ、クラスの中ではかなり速かったですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。大学は青山学院大学とのことで、法学を選ばれたりは何かございましたでしょうか？
まあ、受験勉強して、まあ、大体その自分の偏差値とかっていうのをこう見た上で、まあ、大体その、マーチぐらいっていう、偏差値の、レベルだったので、まあ、いろいろとそのあたり、受けた中で、まあ、青山学院を、まあ、選んだという形になりました。はい。
なるほど。大学時代はどんなことをして過ごしたなと思いでございますでしょうか？
まあ、最初なんかサークルとかにも入ろうと思って、なんかこういろいろとなんか新刊とか行ったんですけれども、結局、まあ自分はなんかちょっとサークルでこう過ごすよりも、もっとこうアルバイトを通じて、なんかいろんな、こうなんですかね、ゆくゆくのこう社会に通じるようななんか仕事をやろうということで、まあ本当に大学時代はアルバイトに精を出した感じでした。はい。
どんなバイトをなさってらっしゃったんですか？
最初、1年生の時とかは塾講師、そしてなんか居酒屋とかで働いてたんですけど、2年生から、オムレツ料理屋でこう働いて、オムレツ料理屋でこう、オムレツを焼く、料理の方に、やっていて、で、その後、もう結構、飲食中心ですけど、なんかベルギーワッフル焼いたりとか、あと、スタバ、最後、スタバで働いて、就職を迎えたという形でした。
何かバイト時代の思い出とかございますか？
もう、とにかく、何ですかね、アルバイト、大体その店舗が12時ぐらいとかに終わって、またその後にこう、飲みに行くみたいな感じしていたので、本当になんか、学業というよりも結構アルバイトに精出してしまったせいで、4年生まで結構単位は取らなきゃいけないということで、最後4年生で最後32単位とか残ってて、本当になんか最後、当時、学校に、大学にこう卒業できたかを確認しに行かなきゃいけなかったんですけど、それ結構ドキドキしながら見に行った記憶、ありますね。
でも32単位も残しても、ちゃんと卒業できた集中力はあられる感じ。
そうですね。追い込まれたらちゃんとやるっていう、そういう感じですね。
なるほど、ありがとうございます。で、その後、金融事業会社にご就職ということですが、こちらはどんな会社でいらっしゃいましたでしょうか？
三鬼商事という会社でして、もう今は会社としては存在してないんですけれども、メインが商品先物取引をやっていて、あと FX とかもやっていた会社だったんですけど、そういう、その先物とかそういう会社のグループの中では、グループ会社合わせると、トップの会社だったんですけど、その中で、こう、中核の企業という、ところにこう入社した感じでした。
なんか思い出とかございますでしょうか？
そうですね。当時その金融商品取引法とかでも結構こう、ガツガツの営業がまだできる時代だったので、私は入社のタイミングで、営業というよりはその管理部門での採用ではあったんですけど、営業と一緒にこう、最初1ヶ月間こう、缶詰になったこう、合宿研修を行って、もう本当に営業なんでこう、どこにでも飛び込んでいくマインドであったりとか、もうなんか軍隊形式でこう、上司の言うことをしっかりと、わかりました、みたいな、そういうことをもう、反射的にこうできるようなこう研修をこう受けて、かなりそういう意味では、もう昔の時代だからこそ、許されていた、研修だったんですけれども、それは、今でもやはり何ですかね、こう、原点としては、マインドとしてはあるというふうには、考えております。
なるほど、ありがとうございます。で、その後、ヤフー株式会社に、転職なさっていらっしゃいますが、こちらはどういった経緯でご転職なさいましたでしょうか？
そうですね。商品先物の業界が、さっきその金融商品取引法の問題でっていうのがあったんですけど、それが改正されて、その、なんですかね、ガツガツのこう営業っていうのがなかなかできなくなるっていう、環境の変化が、あった中で、自分としては、じゃあその、いかに逆にこう、マーケティング的なものをこう強めて、プル型で、業績を伸ばしていくのかみたいなところ、その経営企画としてやって、社長と一緒に働いてた感じだったので、社長にいろいろと提案したりとかしてはやっていたんですけど、やっぱりあまりにもこう急激な変化すぎて、その業績が落ち込んでいくという中で、社長と話して、自分自身もちょっと次の、ステージに行きたいということで、F に転職したという感じでした。
なるほど。ヤフーでの思い出は何かございますでしょうか？
そうですね。ヤフーは、もともとその金融から IT ってもう全然違った業界ですし、おそらく、そういった業界からヤフーに転職する人も初めてのケースだったんじゃないかなと思うんですけど、自分はその数字分析とか、そういうところが得意だったので、ヤフーではそういった経営企画的な仕事で、サービスの KPI をウォッチして、その数字の変化からもう改善アクションのこう提案をしていくとか、あと事業計画を策定したりとか、そういう意味では経営企画としてのこう専門性みたいなところはすごく大企業ではあったので、勉強になったかなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。で、その後、ベルリッツジャパンにお移りになっていらっしゃるか、こちらはどういった経緯でお移りになりますか？
そうですね。F さんではやはり大企業で専門性身につけることはできたんですけど、最初の会社ではその社長直下の部門で、500人ぐらいの会社だったので、社長に提案をすると、会社経営をこう動かしているようなこう感じが、 得られた、ですけれども、まあ、ヤフーだと、なかなかやっぱりそこの、レポートをするみたいな、仕事はあっても、まあ、会社をこう、変えていくみたいな、まあ、実感は得られなかった中で、まあ、ちょうど当時、その、ベルリッツジャパンというのが、ベネッセから、ベネッセの当時子会社だったので、ベネッセから出向してきた社長さんが着任したばかりの中で、まあ、自分の右腕をこう、探しているということで、まあ、募集があったところに私が応募して、まあ、ご縁があって、でベルリッツジャパンに入社したという形になりました。
ベルリッツでの思い出はございますでしょうか。
そうですね。まあ、自分ずっと、営業とか、まあ、その売上を上げるっていうところに関わりは持ててなかったんですけれども、まあ、ベリッツは結構、ま、社長とも近かったので、まあ、当時の課題がウェブマーケティングにあるというふうに提案したら、じゃあ鈴木くんウェブマーケティングやってよっていうことで、まあ、自分が、社長室という、ま、経営企画の仕事を、まあ、やりながらですけれども、ウェブマーケティングの責任者として、実際に売上をどういうふうに上げていくのかっていうところに関われたっていうのは、まあ、今の企業にすごい、ためになったなというふうには考えています。
なるほど、ありがとうございます。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。